ゼロ宣言の家、池田社長の健康深い話。このコーナーは幸せな暮らしを実現する大井建設株式会社の提供でお送りします。ゼロ宣言の家、池田社長の健康深い話。大井建設の池田豊社長、広報の浜崎玲子さんにお越しいただいています。よろしくお願いします。
はい、お願いします。
よろしくお願いします。
お願いします。さて早速ですが社長、
はい、
11月に入りまして、さすがに朝晩はめっきり冷え込むようになりましたね。
う
ん
う
ん、
はい、そうですね。さすがに、上着を着込まないと寒さを覚えるようになりましたね。うん、寝る時もね、毛布を今かけるようにしてます。
私も毛布かけるようにしています。ぐっと冷えて風邪ひきそうになりますもんね。ところで社長、
はい、
気温は下がってきましたが一向に下がらないものありますよね。
気温は下がっても下がらないもの、暑い夏からずっと飲み続けてる加古さんの大好きなビールビール熱ですね。
ビール熱なんですか。ビール熱って、ビールは今も飲んでますが、そういうことではありません。例えばガソリン代です。
ガソリン代本当に高いまま下がりませんよね。
私も車のガソリン代すごく大変なんですけど、社長のところなんかはもっと大変なんじゃないですか。
いや本当ものすごい大変です、ガソリンの他にね、あの軽油も上がってますからね。うちは住宅だけじゃなくて土木工事もねやってますので、本当に大きな影響を受けてます。
そうですよね。本当に建設業とか運送業とか、もうすべての産業に関わりますもんね。大打撃ですね。
はい、
でもどうして下がらないんですか。
そうですね、いろいろな理由がね絡んでいるわけではありますが、一番のところはやっぱり産油国がね価格調整をしているってことですね。やはり資源の乏しい、もう日本のこれは泣きどころですね。
そうですか。燃料代高騰で電気代も高いですよね。
はい、原発も止まってますからね。電気代も高いままですね。燃料費や電気代の影響を受けて全ての産業で影響を受けてますよね。農作物から工業製品までもう全部って言っていいですね。
そうなると社長、住宅業界にも悪影響ってありますか。
いやそりゃもうね大ありです。はい、まずウッドショックっていうね、これ木材の値上がりに始まりまして、今や全ての材料製品が値上がりしてしまいました。この値上がり分はもう会社でね吸収できるような範囲を大きく超えていますので、建築費にも加えざるを得ませんね。もう全ての建設会社、建築会社、それから住宅メーカーはもう値上げしてますよね。値上げ幅の大きいところでは坪あたりね20万から30万なんていうところも珍しくないほどですよ。
それはすごいことになってますね。それだとお客様も困りますよね。
いや本当にね、お客様にはご迷惑をおかけしています。本当申し訳ないなって思ってますね。もう実際もう全国的に、ね、受注がかなり減っている、そういう状況です。しかしこの先しばらくすれば数年前とね同じくらいの建築費に下がるっていう可能性はこれね低いですね。むしろまだ上がっていく方向だと思います。
まだ上がりそうなんですか。
はい、国は断熱性能のアップを義務化しますからね、これから、それに伴ってコストが高くなる、それはもう考えられますね。でも日本の住宅のレベルがねこれまで本当低かったですのでね、それは正しい方向だと思います。
それは社長も常々言っておられましたよね。日本の住宅性能は他の先進国と比べてかなり低いと。でもこれから住宅を建てようと考えている皆さんはどうしたらいいんでしょうか。
はい、そうですね、まずお客様の予算がねだからって急に上がるなんてことはないわけですから、用意できる予算の中で考えられることは、間取りなどをですね考慮されて、結果として家の大きさ広さをですね、予算のあったものにする、ちょっと小さくするっていうことですかね。
確かに小さくなる分建築費は減るわけですから、 現実的な選択と言えそうですね。
はい、もちろんこれまで以上にもうプランをね練るということが大切ですね、うん、私たちももっともっとねお客様に寄り添わなければいけないと思います。
はい、
でもね加古さん、
うん、
実はそのことと同じくらい重要なことがもう一つあるんですよ。
最初の建築費に対してどうするかと同じくらい重要なことですか？そんなに大事なこと、それは何ですか？
はい、あ、そうだ、
うん、
今月はそのことをテーマにしましょう。
はい、
はい、今月のテーマは長期有料住宅です。
うん、長期有料住宅、まあ聞いたことあります。国が認定する住宅で税金とか保険料とか安くなるメリットがあるけど、
はい、
国が定めたメンテナンスや修理を義務化されることから、うん、それがデメリットとして言われたりしますね。
加古さん、加古さんの言う長期有料住宅の有料という字は優しいによいて書く方ですね、
うんうんうん、
僕が言う、ね、長期有料住宅は、うん、あるに料金の料と書いて有料、
うん、
まあ、つまり長期にわたって有料、金がかかる住宅ということですね。
金がかかる方の有料ですか、
はい、
それで長期有料住宅なんですね。それはどういうことですか？
はい、もちろん、まあ、この言葉は加古さんの言った長期有料住宅をもじって作った言葉ですけどね、うん、日本の住宅の最大の欠点の一つだと思ってます、
うん、
最初にかかる建築費用を初期費用とかイニシャルコストとかね言いますけど、住み始めてからかかるこれ維持修繕費用、つまりメンテナンスコストと、
うん、
電気代や燃料代、水道代のように、
うん、
毎月のようにかかるこれランニングコスト、
うん、
はい、それとエアコン買い替えなどのね、まあ、設備の更新費用、
う
ん、日本の住宅はもうとにかくねかかりすぎです。
確かにそう言われてみると結構お金かかりますよね。それが必要になった時にしか考えていませんでしたけど、まあ、実際総額でどれくらいかかるんでしょうか。なんかすごく心配になってきました。
はい、改めて言われたらやっぱり気になりますよね、
うん、
加古さんがまず思いつくこのメンテナンス費用っていうと何がありますか？
そうですね、やっぱり外壁の塗り替えとかですかね。実は友達の家でこの前やったばかりということで結構金がかかったって言ってたのを思い出しました。
はい、外壁の塗り替えね、
うん、
よく街中でも見かけますよね、
うん、
既存宅に足場が組まれてるときは、まあ、大概外壁のメンテナンスが多いですね。
はい、テレビのコマーシャルとか新聞チラシも頻繁に入ってますしね、
うん、
それだけメンテナンスの必要性が高いってことなんですね。社長、これってどうしてもやらないとダメなことなんですかね、うん、やっぱりやらないと壁の汚れが目立って格好悪いんでしょうかね。
そうですね、まあ汚れだけならね格好悪くても我慢する、
うん、
まあそれでもいいわけなんですが、
うん、
塗装の目的を知ればこれね塗り替えの必要性がわかります。
塗装の目的ですか？綺麗に見せるだけではないっていうことですね。
はい、もうねそれはね二の次ですね。
え、
本来の目的は壁に使用されている材料の保護、つまり寿命を延ばすっていうことなんですよ。
寿命ですか？
はい、そうです。このね外壁で今大部分を占めているのが、まあ、このセメントを原材料としているサイディング、
うん、
溶業サイディングって言われるものですが、
うん、
これがねだいたい35年から40年ぐらい、
うん、
次に金属壁ですが、
うん、
材料として主に使われているのがガルバニウム鋼板ですね、うん、この屋根材にもね、よく使われるんですけど、
うん、
これがだいたい40年ぐらいですかね。でもどれだけ持たせられるかどうかはこのね塗装にかかっていると言っていいでしょうね。
なるほど、だから塗装の塗り替えは必須条件なんですね。まあ、それは分かりましたけど気になるのは塗り替えの時期、タイミングと何といっても値段です、
うん、
どれくらいかかるものなんでしょうか？
はい、まず時期ですが、これはね使われている塗料の品質、種類、 これによってね、うん、全然変わってきますね、うん、まあでも大体5年から20年です。
5年から20年ってそんなに違うんですか？
いやもうね全然違います。さすがに今の建築やねこの塗り替えに使う塗料は5年しか持たないなんてものはね使われませんがね、
うんうん、それで気になるお値段の方はどうですか？
はい、これもまあ、今言った塗装の種類によってねかなり違いますが、うん、まあ、一応の目安としては、うん、延べ床面積が30坪ぐらいの家で、うん、80万円から120万円ぐらいでしょうかね。まあ、これには足場代も入ってますね。
ちょっとため息が出るような金額ですね。でも友人の家はこんなもんじゃなかったような、なんかね2、300万したとかって言ってましたけど、
あのそのお宅ってどちらで建てられたんですか？
確か、まあ、かなり、まあ、有名なハウスメーカーだったと思いますよ。
ああ、そういうことですね。
そういうことですか？でもあのどんな家にも必要なメンテナンスなんでしょう？
まあね、そう思いますけども、うん、そんなことはありません。要はねこれ、うん、まあ、当たり前のことですけど、うん、塗装をしていない壁なら必要ないっていうわけですよね。
そうか、うん、
例えば石張りの壁、うん、それからレンガ張り、うんうん、こういった家ですね、うん、それから品質にもよりますが、うん、漆喰のような自然素材で塗った壁なら塗り替えの必要もなく長期間の寿命が望めますよ。
ということは大井建設の家は塗り替えの必要はないってことですか？
はい、必要ありません。
おお、それはすごいですね。10年ごとに塗り替えだと、まあ、仮に1回100万円かかるとするなら住宅ローンが終わるまでに100万かける3回で300万円、うん、いやこれは大きな金額ですね。これがかからないのは大きいですね。あ、待てよ、寿命の長い塗装なら多少高くても回数が減るからむしろ安くなりますよね。
それがね、加古さん、うん、実はそんなに簡単な話じゃないんですよ。どういうことかと言いますとね。
どういうことかと言います、ここからですか社長。社長、今日もかなりお時間がオーバーしておりますので、うん、気になる聞きたいけれども、では次回お願いします。
わ、
はい、
かりました、よろしくお願いします。
はい、ゼロ宣言の家、池田社長の健康深い話、島田市家山にある大井建設の池田社長と島田駅前オビリアサテライトスタジオからお送りしています。それではここからは大井建設広報の幅崎さんにとっておきの情報をご紹介いただきましょう。幅崎さん、お願いします。
はい、ありがとうございます。本日のとっておき情報は今月12日に開催されるナチュラルライフマーケット第2回量り売りマルシェのお知らせです。
はい、
11月12日日曜日10時から14時まで、
うん、
場所は島田市川越街道にある番宿です、
うん、
番宿とは川越人足の詰め所のことなんですね、うんうん、ご存知のように江戸時代は橋を架けることや船で渡ることが禁じられていた大井川は、うん、川越人足たちの手を借りなければ渡ることができない難所でした、うん、川越人足は1から10までの組に分けられて、で各番宿で待機してました、うん、それがそこにね残っている古い建物ですね。
うん、そうなんですね。
その番宿で開催される量り売りマルシェに大井建設は出展します。
はい、
マルシェでご紹介するのは住むほどに健康になる大井建設の家で実際に使用している木材、
うん、
天竜の新月材を砕いたウッドチップです、うん、これはね単なる端材ではなく、
うん、
満月から新月にかけてのわずかな期間でしか伐採せず、
うん、
さらに高温で機械乾燥をすることなく時間をかけてじっくり天然乾燥で仕上げた木材なんです、
うん、
そのため中に含まれる香り豊かな木のエキスはそのまま、
うん、
でお庭にまけばね最後は朽ちて土に還るものなので使い捨てではありません、
うん、
スニーカーや革靴、タンスの引き出しなどの消臭、除湿、湿気取りですね、
うんうん、
それとかカビ予防にぴったりです。こんな感じで、加古さんちょっと今日ね、あのラジオで見えませんけど、
うんうん、
こんな感じの、
わー、細かく砕いたウッドチップですね、これがね、
はい、
あ、すごくいい香りがします。
しますよね、
落ち着く香り、
うん、これでももうね2年ぐらい経ってる。
こんなに香るのに、
はい、マルシェでずっとこうやって持ち歩いてるものなので。
そうなんですか。
これぐらい香りが
続きます。すごいですね。
もう昔を懐かしむバンヤードとこのナチュラルなウッドチップぴったりだと思いませんか。うんうん、お値段は 100g150 円で販売予定です。
はい、
100g あればスニーカー1足から2足分の消臭袋を作ることができます。うん、まあ、日本のね三大美林と言われる天竜美林の中でも最高級の新月剤をご家庭でザックザック、うん、たっぷり惜しげなく使えます。
はい、
ウッドチップを持ち帰るための布袋や紙袋とかタッパーとかね、うん、大きめのハンカチ、風呂敷などをお持ちください。うん、主催者さんの、目的ですね、プラスチックごみを削減したいという、うんうん、この思いにご協力くださると嬉しいです。
はい、
パソコンやスマホで量り売りマルシェ島田で検索しますと主催者の SNS や島田市博物館の新着記事にもマルシェの紹介が掲載されています。ぜひ、はいはい、12月12日日曜日量り売りマルシェにお越しください。
はい、ありがとうございました。もうたくさん今日見本を持ってきてくださってますけれども、はいはい、この 100g ぐらいでももう両手で本当に重さを感じる。
ありますよね。
はい、
でなかなかこの量り売りが楽しいんですよ。スコップでザクザク取るのが、
うん、そうなんですね。
はい、
はい、思い思いの袋を持ったりしてお出かけください。はい、浜崎さんありがとうございました。
ありがとうございました。
さてこのコーナーを聞き逃してしまった、もう一度聞きたいという方は大井建設ホームページでお聞きいただくことができます。ぜひ大井建設で検索してみてください。では次回もお楽しみに。ゼロ宣言の家、池田社長の健康深い話。このコーナーは幸せな暮らしを実現する大井建設株式会社の提供でお送りしました。